からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、11月も半ばを過ぎました。もう本当に良い天気が続いているんですが、もうだんだん紅葉がちょうどどこも京都市内は見頃と聞いておりますが、まあこれが散って秋が深まっていくんだろうなと思っています。皆様はいかがお過ごしでしょうか。さて今回はこういうお話です。フレイルを食で予防する。フレイルってなんだと思ってらっしゃる方おられるかもしれません。お越しいただいたのは龍谷大学農学部食品栄養学科4年生でいらっしゃる、若い女性お二人です。小田垣、もうおかしくて仕方がないという感じなんですが、小田垣萌さん、そして前田ほのかさんです。小田垣さんこんにちは。小田垣さんどっちですか。
はい、
茶色いセーターの方、はい、こんにちは。
こんにちは。
はい、それから前田、ほのかさん、
はい、
はい、さっきからほのかほのかって言うてありましたね。萌えとほのかか、そうか、いい名前ですね。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、お二人なんかその栄養学科の農学部栄養学科の4年生仲良しっていう感じなんですが、仲いいですか。
はい、仲良しです。
ちょっと、番組が始まる前に何か似てるとこと、いろんなとこがあるとかいう共通点もちょっとタイプが、YouTube をご覧の方は分かるかと思うんですが、すごく女性的っていう感じと少しボーイッシュな前田さんとタイプが違うんじゃないかなと思ったんですが、どうでしょうか。
どうでしょう。
お互いにこういいところを言ってみてください。
なんかもう
前田さんのいいところ、
はい、
小田垣さん、
はい、テキパキしてるし、
あ、そんな感じ、うん、
なんか結構サバサバしてるから、
あ、そんな感じ、うん、
波長が合うなって感じで、
あ、波長が合う、うん、はい、前田さん、小田垣さんのいいところ。
いいところ、私子供っぽいんですけど、すごい大人っぽいんですよ、対応が。
へ、落ち着いてる感じですよね。
落ち着いてます、
はい、前田さんは多分判断が早い。サバサバっとしてるから、
ね、よく言われますね。
ちょっと待ちとか小田垣さんが言うんでしょうかね。
あ、言います。
あ、は
い、
そっか。
そうなんですよ、正してくれるんですよ一応。
あ、そっか、ワインディングロードをこうストレートロードにしてくれるって感じですね。はい、はい、それではですね、こう順番にいろいろお話伺いたいんですが、お二人は龍谷大学農学部の4回生なんですが、4年生、龍大農学部あるんだって思われた方も多いのではないかなと思うんですが、はい、農学部のご紹介お願いします。小田垣さん、
はい、私たちのいる食品栄養学科と、あと植物生命学科、資源生物学科、食料農業システム学科の4学科で構成されていて、
はい、
で食の生産から消費に至るまでの過程をそれぞれの学科で学んでます、
はいはい、
学部全体の授業として食の循環実習っていう授業があって、学校が持ってる農場に、そこまで行ってそこで栽培収穫して、で学校戻ってきてその収穫したものを調理したり、なんかパッケージに入れてなんか商品になりそうなところまで持ってったり、商品化されてるものもあるんですけど、
はい、
なんかそういうことを学んできました。
いや、すごいすごい。農場はちなみにどちらにあるんでしょうか。
どこって言ったらいいかな、なんか
大体で結構ですけど、
学校とはちょっと離れて、
はい、
で田中美の山の方ってい
うか、あ、ちょっとそうなると分かんないんですが
そうですね、
大津市内、
大津市内のすぐ裏、はい、
学校から はい、ちょっと離れたところにそう
ですバスでみんなで移動して、
すごい
すぐ着くんですけど、はいはい、バスで移動して、はい、そこでそうですね実習をするって感じです
ごいですね、うん、それは食品栄養学科の人のみならず農学部の方、
そうです
素晴らしいもうその1点を取るだけでも、うん、行く価値があるっていうか、うん、ちなみにその農場で栽培する作物はどういうものを栽培したんですか？
初めにあったのは多分稲かな、稲田植えして、
はいはいはい、
で、まあ、それ秋に収穫したのと、
はい、
あと何したっけ、なんか
落花生も収穫しましたね。
落花生、はい、生落花生のまだありますよね、
うん、
季節とも言えますが大好きなんですけど、もう何回買ったかっていう感じなんですがあれ落花生はどうやってなってるんですか？
土掘って、
うん、土の中に
そうです、うん、あのまま埋まってて、
ほう、販売されてるのは割合きれいに白くなってるものですが、うん、あれ土の中の、まあ、地下茎というか、
うんうん、
それそんな感じでじゃがいもみたいにあるわけですか？
あ、そうです、はい、
あらら すごい。それ食べました？
食べました。
美味しいですよね。ちなみにどうやって食べましたか？
茹でて食べたんですけど。
茹でて食べた、
初めて食べたんですよ、その茹でた落花生を。いつもなんか乾燥してるような、
はい、ピーナッツですよね、要は、はい、
おつまみみたいなやつ食べるんですけど、それよりも全然美味しかった。
美味しかった、あ、美味しかった、一緒には食べたんですが私も四十食べてるんで、まあ、枝豆とはまた違 う、うん、こうおつな味っていうか、うん、で多分栄養もいろいろありますよね、うん、はい、落花生、それからお米の栽培っていうのもなかなか大変ですよね。
そうですね、
はい、田植えから、私田植え一回したことあるんです。はい、
そうです、
ね、田植えから、
はい、田植えからしましたね。1年生の6月ぐらいやったかな、
う
ん、
はい、
になんか土曜日とかやったと思うんですけど、土曜日とかに登校して、でそこでみんなで田植えして、
はい、
って感じでした。
お天気でした、その時は。
その時雨は降ってなかったです、はい、晴れてたかまでは覚えてないですけど。
そうですか、うん、その稲刈りまでの作業ってあるんですか？
はい、稲刈りして、
稲刈り前、
稲刈り前ですか？
中間
前はなかったかな。
もうそれは田植えをする、うん、それから稲刈りをするっていう、うん、後のお世話っていうのはどなたか専門家がしてくれはるって感じなんでしょうかね。
他の学科の先生とか、あと農場にも多分協力してくれてる人がいたと思うんですよ、うん、あ、
管理してくれてる方がいらっしゃるんですね、
はい、
あ、これはでもなかなかその実習という意味では、うん、やっぱりその植えるところから収穫してそれから食べる、うん、素晴らしいですね、うん、農学部褒めときます何人ぐらいいらっしゃるんですか、農学部全体では。100人とか200人とか、もっともっと、
はい、400ぐらいか。
食品栄養学科で80人ぐらい。
ああ、そうですか。
他の学科はもっと100人超えて、
はい、いや素晴らしい、はい、まあ、滋賀県はやっぱり土地も広いですし、環境も素晴らしいから、もう本当にぴったりですよね、はい、そしてこのさ、前田さんの番ですよ食品栄養学科ではこうどんな勉強をするんでしょう？
はい、食品栄養学科は管理栄養士の資格取得を目指せる学科になっていて、
はい、
その名前の通りなんですけど、食品の栄養と健康の関係とか、あとは調理について学ぶことができます。
そうですか。実際にこう実技っていうか実習としては何かありますか？
実習、調理実習もありますし、
はいはい、
あとは臨床的な病院に勤める管理栄養士さんのような仕事を実践的に学べる授業もあります。
あ、そうなんですか。そうすると本当にその卒業後、まあ、こういうイメージっていうのもできるということですね。
そうですね。
この食品栄養学科、ゼミの先生は石原健吾先生、
はい
はい、ちょっとせっかくなんでご紹介をどっちがしますか どんな先生でしょうか。
どんな先生。運動が大好きな先生です。
運動が大好きな先生。はい、はい、運動といっても幅広うございますが、どんな運動がお好きなんでしょう。
もうすんごい長時間山の中を走る走るランニングを。
走ることが大好きな先生です。
あ、素晴らしい。まあ、スポーツと栄養の関係っていうのに着目されて、まあ、それを研究されてるっていう、そういう先生ですか。
そうです。
そうですか。あの、またあの機会があれば、この番組でも、ね、お話しいただいたらいいかなって思います。はい、よろしくお伝えください。
はい、
はい、そしてこの食品栄養学科、もう本当にあの予防医学とかいろんなあの医療関係の方、いろんな方にお話伺う機会があるんですが、やっぱり食が体を作るっていうか、やっぱり大切ですよね。前田さんはその4年間でこの食品栄養学科でこう何を学びました。こう、これは良かった、食品栄養学科にいてっていう教えていただいたことで、なんかいいこと教えてもらったなってありますか。
なんですかね。
わかりました。番組が終わるまでに考えてそしてですね、あのもう本当に 2,3 週間前なんですが、大きな大きな新聞記事が、あのこれは朝日新聞でしょうか、掲載されてました。お二人の写真が、載ってまして、ちょっと広げましょうか。バリバリと言いますが、すいません。はい、これの、新聞記事のタイトルが、フレイル予防、お箸進むお惣菜、龍谷大学生ら開発、平和堂が一品商品化っていう、そういう、ね、見出しがついてるんですが、これを読みまして、フレイル、いや知らんわって思ったんですが、まずこのフレイルって何でしょうか。
はい、フレイルっていうのは心身の衰えのことを言います。で、はい、健常な状態と要介護状態の間にあって、で、適切な支援によって、要介護状態の予防が可能で、かつ健康な状態に戻れる、その健康な状態と介護が必要な状態の間にある時期のことを言います。
はい、フレイルというんですか。
そうですね、はいはい、フレイルっていうのは直訳すると虚弱っていう意味なんですけど、どちらにも属してない間の時期っていう感じになります。
はい、だからこそ、まあ、あの一歩間違えば病気になる可能性もあるし、うん、健康な状態に戻ることもできる。本当にでも虚弱って言われるとなんか嫌だなってい
う
気はしますよね。その中間の状態という説明がやっぱり分かりやすいのかなと。虚弱というこの、意味よりはもうちょっと前向きなのかなっていう気はしますが、そういう意味なんですね。だからこそ大切っていうことなんですが、この新聞に掲載されてたこの取り組みなんですが、あの、今日の番組のタイトルでもあるように、フレイルを食で予防するっていう、これはどういうことなんでしょう。
生きていく上で食べるっていうのはつきものなので、はい、
つきものです。
なのでそういう、ま、楽しみでもある食事の面で、ま、筋力の衰えであったりとか、
はい、
なんかそういうところを支えられたらいいなっていうふうに思って、タンパク質の取れるお惣菜作りをしてきました。
あ、そうですか。前田さんが、あ、私が言うとこやっていう顔を、したような気がしたんですが、あのその、これは大津市からの提案だったんですか。
はい、はい、そうですね。
こう大津市ってあのこの大学大津にあると思うんですが、
はい、
あの結構そういう面で積極的な自治体なんでしょうかね。どうなんでしょう、そういうことよくあるんでしょうか。
大学内ではよくあると思うんですけど、私たちは初めて参加させてもらいました。
あ、そうなんですか。はい、あのそれは今回の件については 大津市からどういうこう要望ご提案があったんでしょうか。
はい、
はい、
大津市の方で計画された高齢者の低栄養も、うん、低栄養予防事業っていうのがあって、はい、その一つの取りその中の一つの取り組みとして龍谷大学の学生に高齢者向けのレシピ作りをしてほしいとのことで依頼を受けました、
はい、そうですか。そして石原健吾先生が
はい
お二人に何ておっしゃったんでしょう。
二人に興味ありますかというふうに言っていただいて、
はい、
まあ、萌えとやったらできるなと思ったのでやりますって言いました。
ほのかが萌えと一緒に、
はい、
そうですか。
やりました。
あ、いいですね。やっぱりこう先生がそういうふうに声かけてその自治体から声がかかり先生からお二人にこの二人だったらきっと考えてくれるだろうというやっぱりそういうことで始まったそういう取り組みなんですね。はい、わかりました。さあこの後はこの実際にこのお二人が考案されたレシピお素材レシピのお話を詳しく伺います。引き続き龍谷大学農学部、小田垣萌さんとそれから前田ほのかさん、
はいはい、
にお話を伺います。さあ、お二人は栄養学科ですよね。栄養学科じゃないわ言って
食品栄養学科
食品栄養学科ですがもう本当にこの、レシピを考案するっていうのはもう将来にもつながる大事な大事な提案ですよね、
はいはい、
さあこのフレイルを予防するというこのお惣菜6品どんなふうに考案していったんでしょう。小田切さん
レシピ6品、鶏ミンチとチーズを入れることでタンパク質が取れるようにかぼちゃのサラダ
あかぼちゃのサラダ、はい、今日お持ちいただいたんです。はい、これが、かぼちゃのサラダ、はい、かぼちゃのサラダ普通と違うぞっていう点はどこいらへんでしょうか。
かぼちゃのサラダって結構甘めの味付けのものが多いと思うんですけど、
はい、
これはちょっとおかずよりおかずとかおつまみとかになるような甘くない味付けになってます。なので、はい、パクパク食べれるような感じです、はい、
そうですか。普通と少し違うなっていうところは鶏ミンチが入っている点、うん、それから、チーズこれはやっぱりそういう、植物繊維のみならず、はい、
うん、そうですね、
カルシウムとかそういうことですか？
はい、カルシウムも取れるっていうのもそうですし、なんかお惣菜にどういうふうにタンパク質を入れていくかって悩んだ時に浮かんだのがチーズと、はい、あと鶏ミンチは本当になんかやってみようみたいな感じで入れてみたら美味しくなったって感じなんですけど、
へ、
本当に
かぼちゃってそぼろあんかけとかありますよね、うん、
はい、
まあ、普通のお惣菜に合うでしょうね、
うん、
美味しいですね、
はい、
わー食べてみたい
、
はい、それからまずかぼちゃのサラダ、
はい、
はい、それが一品目、
はい、
はい、
あと鶏胸肉を塩麹でつけて、
はい、
ね、パサつきやすいと思うんですけどそれをしっとり
って、ね、
はい
はい、
しっとりになるように漬け込んでその鶏胸肉で唐揚げを作りました。
胸肉で唐揚げってあんまりないんじゃないですか。
そうですね、
大丈夫ですか。普通もも肉ですよね、
はい、
唐揚げって、はい、
もう本当にしっとり柔らかく仕上がりました。
おこれは胸肉の方が多分価格的にも安いから、
う
ん、
そうです。
塩麹でつけてどれぐらい30分ぐらい
私たち一晩
置い
て前日に前日に準備しといてもう当日食べる時にはもう揚げるだけ衣を片栗粉つけて揚げるだけみたいな、
はい、へ、
本当に簡単なレシピになってます。これ
そうですか。そのももの唐揚げと比較して もう全く遜色ないよりはもっとここがいい、良かったっていう点ってありますか？なんかいやすごくラジオを聞かれた方でいや良さそうって多分思われると思うんですが、おすすめ。
そうですね、鶏もも肉でやった時はそれはそれで美味しいんですけど、
美味しいですね。
ただちょっと逆に脂っこく感じてしまいました、私は。
確かに、はい、
なので鶏むね肉のさっぱり感でかつ、まあ、油で揚げちゃうからですけど、
皆さんがお好きな唐揚げ。
そうですね、はい、はい、そうですね、鶏もも肉に近いような、普通の唐揚げに近いような、
うん、
柔らかさ。
あ、でなるほど、
はい、鶏胸肉での、
で脂肪も少ないから、うん、そのフレイルということを意識すると非常に重要な点ということですね。
はい、
はい、それから3品目は何でしょうか？
はい、はんぺんを肉だねに入れて、それを
何に入れて、
肉だねに、
あ、肉だね、はい、肉だねって何
それを
ハンバーグみたいな肉だねということですか？
そうです、それも 鶏肉でミンチなんですけど、
はい、
それにはんぺん入れて、
はんぺん入れる、
はい、
はい、
でそれにうずら卵を入れて包んだ状態にして、
あらら、
でつくねにしました。
スコッチエッグみたい。
あ、そうですね、もう揚げたら本当にスコッチエッグになります。それをまあ普通にあの 甘辛くじゃないけど照り焼きにして、
え、
つくねにしました。
ややこしいえ、手が込みすぎっていうか、それ、うん、あのスコッチエッグでその肉団子をはんぺんも、入れた肉団子をこう丸め込んで揚げた。
いや、揚げてないです、
もとも
とは、はい、はい、揚げずに、うん、そのまま焼いて、
焼いてつくねにして、あ、美味しそう、うん、お弁当に良さそうですよ、
う
ん、
そうですね、
はい、これは子供も喜びそうですね、うん、あの老若男女、うん、いやいいですね、うん、でも結構時間かかりそうです。
そうでもない、ほとんどもう本当に包丁を使わずにできるので。
あ、そうですか。
もうこねて包んで、
そうですか、これはぜひ晩ご飯のおかずにいかがでしょうかそれから、
はい、あの滋賀県が赤こんにゃくが結構有名なんですけど、
そうですね、はい、
赤こんにゃくを使って彩りよく仕上げた、厚揚げのきんぴらっていうのを作りました。
ほう、
厚揚げとレンコンと、
はい、
あと赤こんにゃくと枝豆を使って、
あらら、
きんぴらに、きんぴらの味付けで、
これは嫌でもあのいろんな栄養素が揃ってるって、こんにゃくもそうですし、はい、枝豆もあって大豆も取れて、うん、素晴らしいですね、はい、これは甘辛く味付けっていう感じなんですよね、
はい、お好みで唐辛子とかも調節してもらって、
はい、
本当にきんぴらの味付けでそのまま炒めたら、
いや美味しそう、
は
い、それから、
はい、ミックスビーンズとツナ缶を使ったひじきのサラダです。
ほう、ミックスビーンズとツナ缶、はい、でひじき、
はい、
ほう、
もうツナ缶とかひじきもそうなんですけど、保存が効く食材を使ってやることで、
はい
はい、まあそんなあの困った時のおかずにもなるし、
はい、
って感じですね。
そうですか、はい、それから、
はい、あと滋賀県の特産品である長寿麩を使ってフレンチトーストを作りました。
長寿麩って確か長方形ですよね。
あ、そうです、はい、
買って使ったことありますが、うん、はい、
そうですね、
フレンチトースト、
はい、
はい、
もう本当に卵液を染み込ませて、でバターで焼いてって感じなんですけど、
ちょっと柔らかくして戻して、
はい、
でフレンチトーストを作る要領で、
はい、
それでどんな感じになるんですか？
ふわふわですね、
はい、
ふわふわ、ね、何回かもう本当に調理方法を試行錯誤したんですけど、
はい、
でももう最終的には本当にふわふわで全体に味が染みて美味しく仕上がりました。
いやー、そうですか、これはあれですね、スーパーで今日は長寿麩が売り切れるかもしれない、それ一度試してみます、
はい
はい、それで6品になりましたですか、
はい、
6品、はい、それを考案されて、はい、そして今日お持ちいただいたこのかぼちゃのサラダが商品化されたんですよね、
はい
はい、これすごいことですよね、
はい
はい、うん、前田さん、このどう商品化されたってどこで売ってるんですか？これは
東海地方を除くんですけど、
はい、
なんかこの京都でも買えますし、滋賀県でも大阪でも買えるんで。
お店は
平和堂の、
平和堂さん、はい、平和堂のある、
平和堂系列ですね、まあ、平和堂さんにも売ってますし、
はい、
アルプラザ
にも、アルプラザ、
はい、売ってます。フレンドマートにも売ってます。
今日のミキサーさんもアルプラザ知ってると思うんで売ってるそうですよ、このかぼちゃのサラダ、
はい、お願いします。
お願いします。はい、どうでしょうか、その6つのお惣菜を考えたということなんですが、商品化もされて素晴らしい結果を残してると思うんですが、どうでしょうか、心がけたこと、まず、前田さん。
はい、高齢者の方って、はい、突飛な見た目であったりとか、若者が好きそうな SNS 映えするものってちょっと好まれないと思うんですけど。
あ、そうかな、
じゃないですかね。
黒柳徹子さん80代だと思うんですけど、はい、結構もう映えるものも。
あ、本当ですか。
はい、はい、
あ、そういう方もいらっしゃると思うんですけど、
いらっしゃると思うんですけど。
だ、まあ、私たちは好まれないかなっていうふうに思ったので、
はいはい、
かぼちゃとかひじきとか昔から馴染みのある食材を、
伝統的食材を使用して、はい、まあ、健康にもいいですよね。
はい、
はい、
あと複雑なレシピじゃなくて、うん、分かりやすい家庭でも真似できるような簡単なレシピに仕上げたことが心がけたことです。
あ、そっか、やっぱりそれが単なる提案じゃなくて作ってもらえるところに意味がある、はい、ということですね。
はい、
どうでしょう、小田部、これは苦労したなっていう何かあります、ここのこの料理のここに苦労したとか何かありますか。
そもそもそのこの料理にしようって思うところまでで苦労しました。
あ、そっか。献立を考える。
そうです、はい、もうレシピのそのアイディアが全然浮かんでこなくて、
うん、
でいろんなレシピ本とか見ていろんなところからアイディア集めようとしたんですけど、
はい、
もうこれって思うものがなかなかなくて、そこが一番大変でしたね。
あ、そうか。フレイルを予防するというそういう大きいテーマがあっての献立なんで大変ですよね。
はい、
やっぱりこれはやっぱり2人ならできるって先生が思われた、やっぱり、それを成し遂げた2人は偉い。どうでしょうか、この今回のプロジェクトっていうかを通じてこれを学んだなとか良かったって思う点を小田垣さん、まず。
はい、新聞にしてもらったり、なんかいろんな人に見てもらって商品も買ってもらって、なんかそういう地域のために自分が取り組めたっていうところがやっぱり一番やりがいやったなっていうふうに感じてます。
はい、素晴らしい。はい、そもそも学んでることがこう地域につながることですよね。はい、前田さんはいかがでしょうか。
はい、私も新聞に取り上げていただいたりであったりとか、
はい、
私は京都なんですけど、京都住んでるんですけど、滋賀県でそういうのに取り組んで平和堂さんで売っていただいたりとかっていうのはすごいやりがいがあったし、成功してほしいなっていう思いで作ってたので。
本当ですね。
はい、はい、なのでこのように取り上げていただいてすごく嬉しいです。
そうですか。
はい、
お二人は管理栄養士を目指すということなんですが、はい、もう就職、前田さんは決まってるんですね。
はい、決まってます。
小田垣さんは院に進まれると。
はい、
はい、将来何になりたいなって思ってらっしゃるんですか。
はい、スポーツ栄養士になりたいと思います。
わ、素晴らしいです。前田さんは
もう、はい、私も将来はスポーツ関わる仕事がしたいと思っております。はい、
頑張れ。
ありがとうございます。